2022年6月発行の堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターの図書館だよりわびさび第29号です。貸し出し問い合わせ。堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター、休館日日曜月曜祝祭日年末年始。貸し出し専用電話 072-275-5027。 貸し出し受付時間9時30分から17時、開館時間9時から17時30分。貸し出し専用アドレス、図書 tosho@sakai-kfp.info、 代表電話 072-275-5024、 ファックス 072-243-2222。 代表アドレス、テント、tento@sakai-kfp.info。 所在地、郵便番号 590-0808、 堺市堺区朝日が丘中町4丁 3-1。 目次1、館長挨拶1ページ。2、天理図書館からのお知らせ2ページ。2-1、視覚聴覚障害者センターの職員体制について3ページ。2-2、メールマガジンのご案内4ページ。2-3、今後の交流サロンについて5ページ。2-4、サピエのメンテナンス後の対応について6ページ。3、プラザに来館される方へ8ページ。3-1、施設の利用について9ページ。3-2、駐車場の使用について10ページ。3-3、食事場所について11ページ。3-4、アクセスについて12ページ。4、図書館サービス利用についてのお知らせ13ページ。4-1、対面朗読サービスのご案内14ページ。4-2、レファレンスサービスを行っています15ページ。4-3、貸し出し図書破損等について16ページ。4-4、プライベートサービスについて17ページ。4-5、登録情報更新をお願いいたします。19ページ。5、新刊案内について20ページ。6、録音図書21ページ。6-1、小説22ページ。6-2、その他27ページ。6-3、音訳デイジー雑誌32ページ。6-4、定期刊行物秘蔵図書ほか33ページ。6-4-1、デイジー図書34ページ。6-4-2、オーディオ CD36 ページ。6-4-3、マルチメディアデイジー37ページ。6-4-4、テキストデイジー38ページ。7、点訳図書39ページ。7-1、小説40ページ。7-2、その他41ページ。7-3、点訳雑誌45ページ。7-4、定期刊行物寄贈図書ほか46ページ。7-4-1、展示図書 47ページ、7-4-2、展示データ、48ページ、目次、終わり。1、館長挨拶。一年が過ぎるのは早いもので、つい最近皆様に新年度の挨拶文を書かせていただいたような気がします。さて、指定管理機関の2期目も終わり、開所から10年が経過いたしました。当センターは指定管理制度になっており、5年ごとに運営管理者の選定を受けるのですが、新年度の4月から3期目、11年目の運営に入ることができましたので、ご報告いたします。これも皆様のご支援、ご協力のおかげと思っております。ありがとうございます。次の5年間もよろしくお願いいたします。ここ2年間はコロナで事業の中止、延期などでご迷惑をおかけしたことも多かったと思っております。ただ、市と協力し、給付金やワクチン接種の情報を音声、展示で届けることができたのは良かったです。また、職員の方でもオンラインでの交流サロン、訓練、対面朗読など、なるべくサービスを提供継続できるように工夫をしてきました。これらは移動が困難な視覚障害者の方には自宅から参加できるという利点もあり、コロナが落ち着いても継続をしていく予定です。ぜひご利用ください。ただ、顔を合わせてのやりとりでわかることも多いですから、今年度は皆さんと顔を合わせることができればと思っております。ぜひタイミングが合えばセンターにもお越しください。最後になりましたが、今年も地域の視覚障害者の皆様に安心と満足を提供できるような施設として、皆様と連携しながら運営をしていきたいと思います。ぜひ利用者の皆さんでサービスについてのご希望があれば、ご意見をお寄せください。できる範囲で実現し、より良いサービス提供をしていきたいと思っております。それでは、今年度が皆様にとりまして良い年になりますことをお祈りしつつ、新年度のご挨拶とさせていただきます。2、展示図書館からのお知らせ。2-1、視覚聴覚障害者センターの職員体制について。職員、アルバイトを含め全員で20名です。展示図書館10名、聴覚障害者情報提供施設9名と、全体の事務を取り仕切る1名です。カウンターでお声をかけられる場合は、例えば、展示図書館利用の〇〇とお願いいたします。また、聴覚施設の職員の中には、耳が不自由な職員もおりますので、声をかけていただいても気づかないことがございます。ご理解、ご協力をお願いいたします。2-2、メールマガジンのご案内。現在、図書館からの情報発信は、このわびさびだけですが、発行時期によっては、プラザの行事などの情報を発信できないことが少なくありません。そこで、メールでの情報発信を行い、なるべくタイムリーな情報を提供しております。まだまだ発行回数は少ないですが、登録をご希望の方は、懸命に、メール配信希望とお書きいただき、本文に氏名をご記入の上、ご送信ください。メールアドレス、図書、tosho@sakai.com kfp.info まで。準備ができ次第、情報を発信していきます。また、登録された方には、わびさびもテキストデータで配信させていただきます。従来通り、展示や録音で必要な場合は、本文に、わびさび展示希望、わびさび CD 希望とお書きください。特に記載がない場合は、テキスト配信に変更させていただきます。登録した方で配信がない場合はご連絡ください。2-3 今後の交流サロンについて。交流サロン担当の安山です。2022年の今後の予定は以下の通りです。7月9日土曜日13時から14時3階大研修室プラスオンラインマイクロソフトサウンドスケープ移動支援アプリを体験してみよう。8月13日土曜日13時から14時3階大研修室身だしなみ教室風呂敷の包み方体験会。9月10日土曜日13時から14時30分3階大研修室プラスオンラインスポーツ体験ライトフルヨガ。10月8日土曜日13時から3階大研修室内容未定。11月12日土曜日13時から14時30分3階大研修室身だしなみ教室革靴のお手入れ体験会仮。12月10日土曜日13時から14時3階大研修室プラスオンラインスポーツ体験骨盤矯正ストレッチ仮。来年以降につきましては実施日のみのお知らせとなります。1月14日土曜日2月18日土曜日3月11日土曜日。交流サロン情報は展示図書館のメルマガでもお届けしています。ぜひご登録ください。2-4 サピエのメンテナンス後の対応について。3月に実施されたサピエのメンテナンスでのセキュリティ強化に伴い、コンテンツのデータダウンロード時に利用していたエグゼ形式が ZIP 形式に変更になりました。これはインターネットに接続可能なハードウェアやインターネットを利用したソフトウェアのセキュリティが年々強化され、エグゼ形式のダウンロードデータが通常設定では利用しにくくなったための措置になります。高知システムの MyBook5 や MyBookNeo は ZIP 形式のダウンロードに対応していることが確認されていますが、MyBook3 は ZIP 形式に対応していないため、本棚に保存や携帯プレイヤーに保存といったメニュー項目を利用することができなくなっていますので、ご注意ください。なお、現在のところは、MyBook3 でも、これまで通り、図書の検索やストリーミング再生は可能となっています。MyBook3 をご利用の方が、ダウンロードした図書データを利用するには、インターネットブラウザからサピエにアクセスし、ダウンロード後に保存したデータを回答して、MyBook3 の本棚フォルダに保存する作業が 必要となります。複雑な操作となりますので、訓練などをご希望の場合は当センターまでご連絡ください。その他、今回のサピエのセキュリティ強化に伴い、 Windows XP エクストラ社の旧機種のブレイルセンス U2 や U2 ミニなどのかなり古い OS を利用している機種などでは、サピエが利用できない恐れがあります。また、ドコモ携帯の i モード、サピエモバイルポータルサイトと、楽楽本専用 i モード向けアプリ、サピエモバイルデイジーの提供サービスは、3月7日で終了していますので、ご注意ください。3. プラザに来館される方へ。 3-1 施設の利用について。6月1日水曜日よりトレーニング室、プール、体育室、個人利用の個人利用予約制を終了します。混雑時には利用を制限することがあります。クッキングルームは貸し出し利用を再開します。ただし、調理のみ可能とし、飲食はできません。調理したものはお持ち帰りいただきます。令和4年5月27日、健康福祉センター所長。 3-2 駐車場の使用について。駐車券をカウンターにお持ちください。身体障害者手帳をお持ちの方、ボランティア活動をしていただいた方は無料になります。3-3食事場所について。飲食できるスペースは1階と4階エレベーター前のホールにございます。簡単な打ち合わせなどにもご利用いただけますのでご活用ください。1階には飲み物のほか、パンやお菓子などの自動販売機がございます。このほか、飲み物の自動販売機は地下1階と4階にもございます。お昼の時間帯には、作業所の方が作ったパンや焼き菓子などの販売をされる日がございます。プラザの近くでは5分ほどのところにローソンが1軒と、パンや飲食店などがございます。 3-4 アクセスについて。南海バス堺東駅前バス乗り場より下記のどの路線からでもお越しいただけます。一番近いバス停へ行きます。10番乗り場、泉ヶ丘駅行き102系統、朝日が丘健康福祉プラザ前バス停下車約10メートル、少し歩きます。方法は4つあります。 1. 9番乗り場、大鳥駅前行き1系統、国分峠東行き306系統、戸上北駅行き307系統、光明池駅行き308系統、塩穴通りバス停下車東へ約500メートル、徒歩7分。2、10番乗り場、東山車庫前行き103系統、塩穴通りバス停下車東へ約500メートル、徒歩7分。3、11番乗り場、堀上緑町一丁前行き118系統、塩穴通りバス停下車東へ約500メートル、徒歩7分。4、13番乗り場、堺駅前 南循環右回り行き21系統塩穴通りバス停下車東へ約500メートル徒歩7分4図書館サービス利用についてのお知らせ 4-1 対面朗読サービスのご案内点字図書館では音訳ボランティアさんによる対面朗読サービスを実施しています。場所、視覚聴覚障害者センター、または堺市立図書館。曜日、火曜日から土曜日。時間、10時から12時、13時から15時30分の間で、1回につき2時間程度。こんな時にご利用できます。デイジー化されていない小説を読みたい。デイジー化されていない新聞、雑誌を読みたい。取扱説明書やパンフレット、チラシ、郵便物を代読してほしい。書類を代筆してほしい。ご利用いただくにあたっての諸注意。準備にお時間をいただきますので、利用希望日の1週間前までにご予約をお願いいたします。希望内容によってはお受けできないものもございます。ご了承ください。詳しくは担当者にご相談ください。担当、太田。4-2、レファレンスサービスを行っています。利用者の皆様が学習、研究などを目的として必要な情報がある場合は、貸し出し担当が必要とされる資料を検索いたします。ぜひご利用ください。読みたい本がわからない場合は、ジャンル、例えば歴史もの、推理もの、エッセイなどをお伝えくださいますようお願いいたします。いくつかご提案いたします。なお、図書館では皆様に貸し出した本の情報をまとめることは、プライバシー保護の観点からも実施しておりません。可能な範囲で以前の貸し出し情報を確認いたしますが、ご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。4-3、貸し出し図書、破損などについて。貸し出しをした図書の破損、CD の傷、ケースの一部破損について、通常ご利用いただく範囲での破損などについては問題ございませんが、紛失などについては実費弁償をしていただく場合がございますので、ご了承ください。4-4、プライベートサービスについて。以下のプライベートサービスを実施しております。ぜひご利用ください。プライベート転訳、音訳。ご希望の書籍、書類、説明書などを転訳、音訳いたします。内容によってはお受けできない場合もございますので、まずはお電話にてお問い合わせください。データは必要に応じて各種メディアにコピー、点字印刷いたします。プライベート点字打ち出し。ご希望の点字データを印刷いたします。なお、多くの方々にご利用いただくため、一人で多くの印刷を希望される場合は、お時間をいただくことがございますので、あらかじめご了承ください。点字印刷代1枚5円。ファイルが必要な方は1冊350円。図書データのメディアへのコピー。必要な図書データを各種メディアにコピーいたします。コピーご希望の方はメディアをお持ちください。SD カード、 USB メモリへのデータコピーもいたします。SD カード、USB メモリは空の状態でお持ちください。なお、メディアをお持ちでない方は CD1 枚80円でご用意いたします。4-5 登録情報の更新をお願いいたします。利用登録された皆様で電話番号、住所などが変更になった場合は、お手数ですが貸出係までご連絡ください。登録データの修正をさせていただきます。ご協力お願いいたします。5、新刊案内について。今回の新刊案内は、2022年1月から2022年3月に完成し、新蔵書となった音訳・転訳図書の紹介です。お願い。リクエストの際は、必ずフルネームをお知らせください。貸出期間は3週間です。他館から借り受けしている図書は、早めに返却をお願いする場合があります。貸出タイトル数は原則として6タイトルです。延長を希望されるときはご連絡ください。郵送ケースの中に貸出希望図書などのメモを入れるときは、必ず名前をご記入ください。録音図書に異常があればご連絡ください。新刊案内の表記について、録音図書の場合は、署名、著者名、録音時間、出版社、発行年月日、登録番号、備考、小録の順で表しています。貸出を希望される場合は、登録番号を貸出担当者までお伝えいただくとスムーズです。なお、従来通り署名や著者名からでも検索することができます。シネマデイジーの場合は、タイトル名、監督名、録音時間、配給会社、公開年、登録番号、備考、小録の順で表しています。また、転訳図書の場合は、署名、著者名、出版社、発行年月日、巻数、ページ数、備考、小録、分類番号の順で表しています。貸出を希望される場合は、署名や著者名を貸出担当者までお伝えください。6、録音図書。6-1、小説。あなたに大切な香りの記憶はありますか？阿川佐和子ほか7名著。6時間15分。文藝春秋。2011年10月。5458。人間の記憶の中で香りは一番忘れがたいものとされている。遠いあの日を思い出す8人の作家が描く香りを題材にした短編小説集。庵の夢、お勝手の庵5。柴田芳樹著。7時間52分。角川春樹事務所。2021年12月、5441。安政の大地震から1年も経たず、品川の町は、愚風の高波に飲み込まれた。品川宿の宿や、紅屋も建て替えで2ヶ月休業する。その間、安は、深川の二売屋へ料理修行に出ることに。ランティエ連載を過失修正し文庫化。 階段ランナー吉野真理子著6時間43分徳間書店2022年1月5447家族のトラブルで水泳部を退部した奥貫博夢卓球全日本選手権で突然体の異変に見舞われた三上瑠衣高校2年生の2人はそれぞれに悩みを抱えていた前向きになるきっかけを作ってくれたのは怪談との出会い社会科教師高桑がブログで紹介する記事を読むうちに2人は怪談に魅了されていくある日高桑から京都駅大怪談駆け上がり大会の存在を教えられて南下の夢奇跡通覧8伏野みちる著7時間57分講談社2017年10月5445法医学教室の白い解剖台に横たえられていたのはセーラー服を着た美しい少女だった少女は浴室で手首を切り死亡発見時彼女の傍らには親友である美少女が寄り添っていた死を通して生を語る法医学教室ミステリー幻聴さりて羽室凛著6時間42分新潮社2021年10月5435藩内で出世を遂げる三浦敬吾その陰には遠投を引き受けてまで彼を守ろうとした剣の達人樋口六兵衛の献身があっただが藩主の企てにより六兵衛は敬吾に敵対するよう仕立てられ新画廊伝牧野後魔剣降臨編夢枕幕著5時間33分双葉社2020年10月5453誰にも負けたことがなかった少年立脇如水彼はなぜ北進館の門を叩くことになったのかカイザー武藤姫川勉京の京介万博コロセウムの死闘の果てに見えてきた男たちの真実とは小説推理掲載を書籍化魚卵坂の成敗新木戸版影始末2木安幸男著6時間38分公文社2021年9月5459泉岳寺門前町の木戸番木之助は旗後播磨屋の娘と縁談のある武家斎藤十郎次の行状を探ることにそんな中近隣の町で女を狙う殺しが続けて起こる縁談との関わりを予感した木之助は魚卵坂の武家地へ潜入するが旅路上池波正太郎著6時間58分文藝春秋2021年1月5455彦根藩の勘定方三浦義之助が惨殺された三浦の若妻三千代は藩長から実家へ戻るようにと沙汰されるが敵討ちのため故郷を出奔道中危難に見舞われながらも謎の老人堀本白道に救われ武家の女の数奇な運命を描く春の窓阿波直子著4時間18分講談社2022年2月 5457。大人の孤独や寂しさを柔らかく包み込む切なくも美しい極上の短編集。売れない絵描きの家を訪れた猫の魔法を描いた表題作をはじめ、どこか懐かしい遥かな空想の時間へと誘う全12編を収録する。漂流恋愛、新藤冬樹著、12時間36分、双葉社、2021年9月、5462。女子大生の雪見と婚約していた旅行代理店勤務の雄太は、ツアーの下見に向かった南の海で遭難し、記憶を失ってしまう。漂着した孤島で雄太は、野生的な少女、ひまわりと恋に落ちる。そこへ、雪見が現れ。本が紡いだ五つの奇跡。森沢昭夫著、9時間43分、講談社、2021年9月、5437。本に関わった5人の奇跡の物語。仕事がなかなかうまくいかない女性編集者の最後のチャレンジで実現した新作小説。その小説が人々の気持ちを奇跡のように紡いでいく。心の機微を優しく綴る感情の魔術師の最高傑作。夜行の塾歌、北沢拓也著、5時間13分、徳間書店、2007年5月、5461。ポルノ。堪忍、もういじめないで、今を盛りと咲き誇る花との荒々しい戯れ。こぼれかけたばかりのつぼみへの繊細な愛舞。高級陶磁器を扱う青山桔梗堂の二代目社長、池尻誉れは、絶妙な詩技と言葉攻めで次々と女の花を散らしてゆくのだが。酔いどれとんび、江戸人情短編傑作選。上座真理著、8時間46分、朝日新聞出版、2021年10月、5436。検視を専門とする医者の夫と産婆の妻、室の梅。人に言えぬ過ちや悩みを聞く聞き屋与兵の逸話、雑踏。古道具屋を舞台に切ない親子の情愛を描いたビードロ玉かんざしなど、江戸時代に生きた人々を優しい視線で見つめ続けた作者の珠玉の短編を精選。妖怪の子育てます、広島玲子著、4時間23分、東京草原社、2021年12月、5444。江戸の片隅で妖怪の子預かり屋を営む青年安家。養い子の千吉と小妖怪たちが巻き起こす騒動に大忙しの毎日だ。そんなある日、安家の大家久蔵の双子の娘が不気味な黒い影にさらわれて。妖怪の子預かります。第二部開幕。吉原共演、有馬美希子ほか5名著、8時間19分、朝日新聞出版、2021年9月、5438。吉原に売られた娘を遊女に仕立て上げる裏稼業、あげや、沈める花。過去に惚れた男が忘れられず、お大臣の身受け話に迷う花魁、朝霧、色男など全6編。苦界に生きる女の悲哀と情け、吉原の怪しい魅力と人間模様を描く傑作アンソロジー。 落下流水。鈴木瑠璃課長、5時間11分、小学館、2022年2月、5452。高校3年生となった受験生の美咲。ある朝、町中の尊敬を集める先生一家の門前にパトカーが何台も集まり、大ニュースに。美咲の幼馴染、聖司と真奈も心配で駆けつけるが、手錠をかけられ、警察に連行されて出てきたのは、なんと、憧れの生物教師だった。現役受験生の著者が受験勉強と並行して描いた、地方都市在住受験生のリアルな青春を鮮やかに描く、読後爽快の初恋小説。6-2、その他。アジアの海が育む堺。堺市市長公室国際部編集、2時間1分、2009年3月、4669。堺歴史文化交流会議での共同研究などをもとに、当時のアジアや堺の町がどのように栄えていたのか、その歴史から何がわかり、何を学べるのか、といったことについて、時代を担う子どもたちの皆さんにも理解できるように、写真や地図、イラストなどを使って、わかりやすくまとめたものです。アップデートする仏教。藤田一生、山下良道著、9時間4分、幻冬舎、2013年9月、5443。形骸化した仏教、仏教 1.0 と方法・テクニックとしての仏教、仏教 2.0 からラジカルな本来の仏教、仏教 3.0 へ。長年修行を実践し、深めてきた二人のカリスマ僧侶が、日本の仏教を根底から更新する。祈り。中江の島オラ書。田中義孝企画。米倉雄二漫画。18分。平戸市文化交流課。2020年9月。5460。中江の島や春日集落を題材にした漫画パンフレット、平戸キリシタン物語のシリーズ3作目で完結編。中江の島信仰にまつわる話。鏡の中の鏡、迷宮。ミハエル・エンデ著、10時間59分、岩波書店、2001年1月、5454。鮮烈なイメージと豊かなストーリーで織りなされる30の連作短編集。順番に前の話を歪んだ鏡像のように映し出し、最後の話が最初の話へとつながって、読者をめくるめく意識の迷宮へと導く。人間存在の神秘と不可思議さを映し出す鏡の世界の物語は、桃、果てしない物語と並ぶ、エンデの代表作である。食道がん、第3版、各種がん、102。国立がん研究センター、がん情報サービス編集委員会編。1時間23分、2021年6月、4670。食道がんの検査と診断から治療、経過観察など、診療の流れに沿ってまとめられています。患者さんとご家族の明日のために。卵巣がん、卵管がん、第4版。各種がん、142。国立がん研究センター、がん情報サービス編集委員会編。1時間17分。2021年11月。5450。 卵巣がん、卵管がんの検査と診断から治療、経過観察など診療の流れに沿ってまとめられています。患者さんとご家族の明日のために。鬼滅の刃8小峠小夜春著1時間43分集英社2017年10月5439眠り夜に炎夢に日の神神楽碧羅の天を放った炭治郎の戦いの顛末は、さらに炭治郎一行のもとに現れた者の正体とは、そして炎柱、煉獄杏寿郎が動く。その強き者の口から語られる言葉の先に炭治郎が見たものとは、暮らしのファシズム、大塚英二著、10時間53分、千曲書房、2021年3月、5440。丁寧な暮らし、着こなし、町内会などは、実は戦時下の言葉であった。現在、私たちが享受する当たり前の日常の起源を問い、政治の生活への介入があからさまになったウィズコロナの暮らしを見つめ直す。恋は続くよ、どこまでも。7。炎上寺牧著、1時間52分、小学館、2019年3月、5448。離れても、寂しくても、お互いの愛を信じて、数々の障害を超えて、憧れの医師、海里とラブラブになったナース、七瀬。海里の海外留学まで、恋人らしいことを満喫すると決めた二人。限られた時間の中で愛を深めるけれど、海里の実家の後継ぎ問題が勃発。二人の恋の結末は、炎上寺牧が送る最強で最高のラブコメディー、堂々完結。サバ売り丼。長谷川節子文。36分、岩波書店、2004年10月、5451。サバ売り丼が吹雪の中、やっとたどり着いた家には、なんと。寂聴、残された日々、瀬戸内寂聴著、5時間50分、朝日新聞出版、2021年12月、5446。生きる楽しみのすべてを犠牲にして、ひたすら書き通した100年ばかりの人生は、一応筋を通したことになろうか。著者が亡くなる直前まで書き続けた朝日新聞連載を緊急文庫化。単行本未収録の15本を新たに加えた、最後のエッセイ集。新聞連載、私の言霊漂流記、26から30。山田栄美著、50分、毎日新聞、5434。山田栄美さんが様々な人や言葉との出会いを軸に、作家としての歩みを振り返ります。新聞連載、私の言霊漂流記、31から35。山田栄美著、51分、毎日新聞、5449。山田栄美さんが様々な人や言葉との出会いを軸に、作家としての歩みを振り返ります。魂の秘境から、石牟礼美智子著、4時間6分、朝日新聞出版、2022年1月、5456。海が汚染されるということは、ご先祖様の魂の拠り所が破壊されるということであり、 私たちの魂が帰りゆくところを失うということ。水俣知らぬ異界の風景の記憶と原始の光景を綴った著者最晩年の肉声。悩まない生き方。矢作直樹著。3時間59分。三笠書房。2022年1月。5442。悩みと上手に付き合いながら、今を楽しむ。今を楽しむことで、生きていることを実感する。これが人生で最も大切なこと。救急医療の現場で命と向き合ってきた医師が語る、与えられた人生を悔いを残さず生き切る秘訣。6-3、音訳デイジー雑誌。母の友。月刊誌月1回。福音館書店発行。母の友は1953年の創刊以来、揺れ動く時代をお母さん、お父さんと一緒に歩み続けてきました。母の友は提案します。ゆっくり子育て。そして紙面を通じてお母さんたちを応援していきます。内容紹介。2022年1月号、特集、私たちと介護。2月号、特集、今と未来の性教育。3月号、特集、時には必要、自分の時間。6-4、定期刊行物、寄贈図書、ほか。6-4-1、デイジー図書。各タイトルを一つのフレーズにしています。堺市広報堺、月刊全一巻、堺市市長公室広報課。ひばりのブックレター全一巻、堺市立三原図書館。堺市人権教だより心の響き、年刊全一巻、堺市人権教育推進協議会。堺市暮らしのガイドブックデイジー版、2020年保存版、全一巻、堺市広報課。小樽市展示図書館金刊録音図書、月刊全一巻、小樽市展示図書館。月刊民泊、月刊全一巻、国立民族学博物館。声のカタログ、月刊全一巻、テクノ福祉研究会。声の広報・構成、隔月全一巻、社会福祉法人、日本視覚障害者団体連合。声の食生活情報、月刊全一巻、健やか食生活協会。展示毎日、隔週全一巻、毎日新聞社。全国展示図書館新刊デイジー図書目録、月刊全一巻、静岡県視覚障害者情報支援センター。日展デイジーマガジン、月刊全一巻、日本展示図書館。日支連アワー、月刊全一巻、社会福祉法人日本視覚障害者団体連合。NHK 短歌、月刊全一巻、グループ N 文。ライト&ライフ、月刊全一巻、東京ヘレン・ケラー協会。さまよえる艦隊11、全一巻、ジャック・キャンベル著。私たちが光の速さで進めないなら、全一巻、キム・チョヨプ著。夕日の道を北へ行け、全一巻、ジャニーン・カミンズ著。クララとお日様、全一巻、カズオ・石黒著。ザリガニの鳴くところ、全一巻、ディーリア・オーエンズ著。列車探偵春、 全一巻 MG レナード・サムセッジマン著追憶の東京全一巻アンナ・シャーマン著地べたを旅立つ全一巻添田新著探偵は絵にならない全一巻森秋丸著よろずやお市深川事件帳に全一巻本田隆一著逆襲の影全一巻文也著古典から学ぶ経絡の流れ全一巻浅川かなめ編著 6-4-2 オーディオ CD 各タイトルを一つのフレーズにしています。譲り派堺市立図書館だより全一巻明日への声隔月全一巻内閣府政府広報室コーヒーブレイク月刊全一巻小樽市展示図書館 6-4-3 マルチメディアデイジーワイワイ文庫マルチメディアデイジー図書全二巻公益財団法人伊藤忠記念財団絵本多数かぐや姫笠地蔵おむすびコロリンなどマルチメディアデイジーについて視覚障害などさまざまな原因で印刷物を読むことが困難な人のために開発された電子書籍の形式の一つで音声と一緒に文字や画像が表示されるデジタル図書です。文章を読み上げる音声を聞きながら画面上で絵や写真を見ることができます。文字の大きさ、音声のスピード、文字の背景色を選ぶことができます。 CD をパソコンに挿入するだけで図書を再生することができます。 6-4-4 テキストデイジーみんなでつなごう堺の明日堺市健康福祉局その他堺市発行のチラシ類こちらの内容については貸し出し担当にお問い合わせください。テキストデイジーについてテキストデータを合成音で読み上げるデジタル図書です。 CD をプレクストークに挿入するだけで図書を再生することができます。パソコンの場合でも対応する再生ソフトが入っていれば再生可能です。展示図書館では堺市発行のチラシなどのテキストデータを作成し出来上がったものを随時テキストデイジー化しています。 7. 点訳図書 7-1 小説異世界料理堂ボリューム6江田著ホビージャパン2016年3月全5巻584ページ因縁の相手寸家で行われる課長会議の料理を作ることになったアスタ。その会議は森辺の民の行く末とアスタたちの運命を大きく動かす事件へと発展し、異世界料理ファンタジー第6弾913オーダーは探偵に11失われた絞にひとしずくの謎解きを近江泉著角川2019年6月全4巻580ページ数々の難事件を解決に導いてきたエメラルドの探偵勇気とその助手ミク。ある日突然ミクは勇気からお前はクビだ、二度と俺の前に現れるなと言われ、勇気の真意とは一体、ミクの思いは彼に届くのか。913 7-2 その他怪獣図鑑 新装版、米津玄師匠、ロッキングオン、2019年8月、全2巻、182ページ。雑誌、ロッキングオンジャパンの連載を書籍化、米津玄師が生み出した架空の怪獣たち。オリジナルのイラストや文章で41体の怪獣たちが紹介されています。名前や生態など、怪獣たちの世界をより身近に楽しめます。726。なお、こちらの図書は、点図によるイラストが含まれております。タッチ7。足立満著、小学館、1983年7月、全1巻、76ページ。小さい頃からいつも一緒。いつだって君がいた。そして、決勝戦の朝、二人はキャッチボールを。それは、小学校以来、久しぶりのものだった。南をめぐり、二人は同じ舞台へ上がるはずだった。なのに。726。なお、こちらの図書は、点図によるイラストが含まれております。ホットケーキミックスレシピ100。簡単3ステップで作る。神野かな子監修。猫パブリッシング。2013年11月。全2巻。204ページ。10分でできるスピードおやつから人気のパンケーキ。おしゃれなカフェ風スイーツ。お手軽手作りパン。おもてなしメニュー。手土産菓子までホットケーキミックスを使った簡単レシピを満載。596。ライオンの風に乗って、ポークストリート小学校の仲間たち。6。パトリシア・ライリー・ギフ作。サエラ・書房。2008年11月。全1巻。110ページ。一番苦手な作文が、宿題に出されてしまったビースト。もし悪い点を取ったら、また落第させられるかもしれない。でも、誰のことを書けばいいのか、全く思いつかず。子供たちのデリケートな感情を生き生きと描く。933。カラマッチャンスパゲッティの宙返り。ポークストリート小学校の仲間たち。7。パトリシア・ライリー・ギフ作、サエラ・書房、2008年12月、全1巻、96ページ。グループでの創作活動でリーダーになれなかったエミリーは、イバリンボのリンダに協力する気になれない。このまま何も作れず、最低のグループになるのか。子供たちのデリケートな感情を生き生きと描く。933。ターザンロープが怖い。ポークストリート小学校の仲間たち。8。パトリシア・ライリー・ギフ作。サエラ・書房。2009年3月。全1巻。100ページ。リチャードは体育館にあるターザンロープが怖くて仕方がない。しかもこの秘密をあのイライラ・ミラー先生に知られてしまった。ロープからも先生からも逃げられない？子供たちのデリケートな感情を生き生きと描く。933。みんな揃って、はい、チーズ。ポークストリート小学校の仲間たち、9。パトリシア・ライリー・ギフ作、サエラ・書房、2009年4月、全1巻、94ページ。ルーニー先生の呼びかけで、エミリーのクラスはピクニックへ行くことになった。でも、エミリーには親友がいない。みんなと離れて、一人ぼっちになって、子供たちのデリケートな感情を生き生きと描く。933。 大和天寺精進日記 NHK 大和天寺精進日記制作版編 NHK 出版2018年8月全1巻148ページ2016年から放送中の大和天寺精進日記の書籍化奈良桜井の奥深い山寺に暮らす二人の二層とお手伝いの女性の食を中心にした暮らしや日々の営みを寺の中に入り込んで取材を続けるディレクターの目を通して描き出す。188大和天寺精進日記2再びの年 NHK 大和天寺精進日記制作版編 NHK 出版2019年10月全2巻194ページ奈良の山寺に暮らす3人の女性たちの地と心を写真とともに紹介する住職と番組ディレクターとの往復書簡も収録 NHK テレビ番組をもとに書籍化1887-3天訳雑誌ジュニアエラジュニアアエラ両面書き毎月各2巻から3巻朝日新聞出版発行一からわかる月刊ニュースマガジン政治経済や科学文化スポーツを朝日新聞の専門記者らが解説毎号の特集で関心の高いテーマをさらに掘り下げます。職業人インタビュー、ものづくり現場ルポなど、楽しくバラエティ豊かな紙面展開は、大人も子供も楽しめる内容です。7-4定期刊行物寄贈図書ほか。7-4-1展示図書。各タイトルを一つのフレーズにしています。堺市広報堺、月刊全1巻、堺市市長公室広報課。堺市人権教だより、心の響き、年刊全1巻、堺市人権教育推進協議会。令和元年度、堺市暮らしのガイドブック展示版、全2巻、堺市広報課。展示、構成、隔月全1巻、社会福祉法人日本視覚障害者団体連合。展示毎日、週刊全1巻、毎日新聞社。ふれあい羅針盤、月刊全1巻、内閣府政府広報室。ライト&ライフ、各週全1巻、東京ヘレン・ケラー協会。テルミ、隔月全1巻、日本児童教育振興財団。7-4-2、展示データ。月刊、視覚障害、その研究と情報。毎月全1巻、社会福祉法人、視覚障害者支援総合センター。奥付け。発行。堺市立健康福祉プラザ、視覚聴覚障害者センター。発行人。原田敦氏。住所。郵便番号 590-0808。堺市堺区、朝日ヶ丘中町、4-3-1奥付け終わり。以上でわびさび第29号を終わります。制作堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター制作協力堺市音訳ボランティア泉の会